今朝のコラムです。毎週金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんです。東京にお電話がつながっています。高瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、
今日長崎は快晴で気持ちがいいですよ。
そうですか。東京もね、とても天気いいですね。
そうですか。最近この2週間、トランプさんにだいぶ振り回されて、なんか
もう
大変でした。
大変でしたし、これからも大変ですね。
そうですよね。今日はアメリカのマティス国防長官が来日してね、安倍さんと会談をするそうですけども、この方もなんかマッドドッグとか狂犬とか言われてるらし
い。そうですね。まあ、その狂犬の意味がね、いろいろあるとは思うんですけど、一応今のところその日本の、安全保障、日米安全保障条約ですね、これがまあその例えば尖閣で何かあったときはその安保条約を適用する範囲なんだということを確認するようですよ ね。
そうですね。
だから、それでいくと今まで の、 そのアメリカと日本の関係、防衛上の関係は変わらないのかなという気がしますけれども、それを抑えつつ、しかしなんか核の傘もですね、一応その、日本はそこの中で入ることができるというようなことも確認しそうなんですけども、その代わり経済的なことでね、この10日にトランプさんと安倍さんが会談しますけども、
そうですね、
そこで何を突きつけられるのかなというね、
いろんな
経済的なところで情報を迫られる感じがありますよね。
負担増とかね、そういったことが考えられるのかもしれませんね。
そうなんですね。
そんなちょっと気分が憂鬱な部分もありますけれども、今日のテーマは何でしょうか。
今日はですね、そういう中でちょっと一本の映画をご紹介したいと思うんですけども、これは東京のですね、山手線の新大久保駅でね、ホームから線路に転落した男性を、これは日本人男性ですけども、日本人のカメラマンの方と、それから韓国からの留学生のお二人がですね、助けようとして電車に轢かれて亡くなったという事故がありましたね。
ありましたね。
覚えてらっしゃいますよね、皆さん ね。もうただ16年前なんですよ、これがね。
16年も前のことですか。2001年のこと。
2001年、ちょうど21世紀になったその年、1月26日だったんですね。だからちょうどまさに16年経ったというところなんですが、その、亡くなったですね、韓国人留学生イースヒョンさんという人だったんですけども、当時26歳ですね、日本人留学生、日本に来てた留学生なんですけども、その人のこととですね、それからご両親がその後どういうふうに生きてきたのかということ、それからこの事故を通して日本と韓国の若者たちの交流が始まってるんですね、その辺のことを描いたドキュメンタリー映画の架け橋というのがあるんですけども、これがですね、実は明日から東京渋谷の映画館でですね、上映が始まるんですね。
そうですか。
これはね、自主上映もできますので、もし希望があればですね、長崎でも上映は可能ということなんですけれども。
そうなんですね。
で、僕はね、これ公開の前に見せていただくことができたんですよ。で、見ましたけどね、本当にこのイースヒョンさんのことっていうのを僕たちはあんまりよく知らなかった、僕はあんまり知らなかったなっていうことを改めて感じたんですけども、このスヒョンさんはですね、韓国の高麗大学の卒業生なんですね。で、これ高麗大学って名門大学ですね、韓国でも有数の、そこから来ていてですね、で、当時日本語学校に通っている学生さんだったんですね。で、非常に正義感が強い青年でですね、日本の街を歩いててもゴミがあったら拾ったりです、必ず拾うんですね。それからね、見知らぬ人の喧嘩の仲裁には必ず入ってたって言ってましたね。で、この辺はね、当時の知人とか友人の人たちにインタビューしてるんですけども、もうとにかく並外れて親切な青年だったんですよ。で、友人たちの間でつけられていたあだ名が偉大なる変人というですね、そういう、これ本当にいわゆる尊敬したあだ名ですけどね、そういうのをつけられていたと。で、そのスヒョンさんの口癖はですね、僕のような人間にとって日本はパラダイスだということを言ってたということなんですね。日本の社会はとてもいいんだということを言ってた。で、毎日3時間日本語の勉強をしてですね、で、いつも言ってたのが日韓の架け橋になりたいと、自分はということで日本語を一生懸命勉強してたわけですよね。そういう中でも本当にいろんなことの偶然の重なりの中で、あの日ですね、新大久保駅にいたということなんですよね。だからね、ご両親にとっても本当にもう素晴らしいお子さんだったんですよね。 で今でも当然その心の傷は癒えてないんですけども、毎年命日の1月26日には来日してですね、新大久保駅で喧嘩をされてるんですね。でそういうこともね、我々はもうあのニュースから遠ざかってますから、
そうですね、
知らなかったんですけども、毎回その息子さんにね、会いに来るつもりで日本にやってくるんですよと、
うん、
でただ事故の風化を非常に不安が風化していくのに不安があるんだけれども、来るたびにですね、その日本の支援者の人たちに励まされるということで、うん、毎年今でも続けてらっしゃるわけですね、
はい、
でちょうどね、あの事故があって後から、これはまあ偶然ですけれども、その韓国のドラマの韓流ドラマがですね、関心が高まっていった時期ですよね。
あ、そうでしたね、
だまあ冬のソナタが一番大ヒットをしてですね、その後も次々にこう大きなヒット作が出てくるわけですけども、本当に2000年代っていうのは空前の韓国ブームがやってきたんですよね、
はい、
で僕もあれ舞台になったのが、まあ、特にその韓流の影響ですごく賑やかになったのが大久保の街なんです ね、これ新宿からすぐ隣のとこですけども、
いろいろな韓国の食材の店も並んでたりね、美味しいものもたくさんありますし、賑わってましたものね、
そうですね、僕はだから大久保がそういう日になるちょっと前からこう定点観測的にずっと取材で通ってたんですけども、本当にその韓流ブームがやってきた後の大久保ってのはもうすごいことになってましたから、
うん、
いやーこんな時代が来たんだなというですね、いろんな考えもあったんですけども、ただそのやはり2000年代の後半ぐらいからどうも状況が変わってきたんですよね、でその日韓関係の雲行き怪しくなってきて、その在日韓国朝鮮人の特権を糾弾すると称してですね、市民運動が非常にこう、ヘイトスピーチのデモをやるようになったんですよね、でこれは韓流ドラマを放送するテレビ局も標的にされたというようなことがあってですね、
はい、
でちょうどその後から今度は当時のイミョンバク政権ですね、
はい、
イミョンバク大統領が竹島に上陸してですね、まあ、これは国内の政治の行き詰まりを今度は反日という形で、まあ、こうすり替えていくですね、そういう時期になっちゃったんですね、
はい、
でそれに対して当然日本は反発するということが起きた。それから従軍慰安婦の問題が出てきましたよね。でこの報道にちょっと偏りがあった、まあ、間違いもあったわけですけれども、本当は根底的にはこの、その日韓の、いや、韓国の従軍慰安婦の問題っていうのは、これはもう間違いなくあった事実なわけですけれども、そのところをですね、まあ、こういろんな攻撃にさらされていくということになりましたよね、
はい、
で今度在特会はさらに過激になって、大久保の周辺で凄まじいヘイトスピーチ、それからデモをやるわけですよね、で今のパク政権になって、またいろいろその従軍慰安婦の問題でもう今、ごたごたしてて、少女像ですね、あれをそのいろんなところに設置するということで、これで日本側はもう今大使をですね召喚してますよね、日本に戻してしまったと、
はい、
もうだからね、そのこの16年ぐらいですね、本当にもういろんなその日韓の関係が、光と影がですね本当に入れ替わっていったなって感じ
ですね。本当ですね、
で大久保の町はやっぱりその変遷をずっと見てきたわけなんですよね、そのこともねこう改めてこう考えさせられたんですけども、そういう中ですね、まあ、ご両親は命日毎年命日には、まあ、日本にいらっしゃるんですけども、一方でその韓国と日本の学生さんたちがですね、大学生ですね、この人たちが、ね、粘り強く交流をしてきてるんですね、
はい、
でその様子もこの映画でずっと追跡してるんですけども、本当に若い人たちってやっぱり心柔らかいのでね、そういう、こう政治レベルの対立とかじゃなくて、もう趣味とか例えばアニメが好きだとかゲームが好きだとかですね、やっぱり同じような感覚を持ってますので、いろんなとこ一緒に行くとですね、とてもこう仲良くなっていくんですよね、だからその政治のレベルだけで見ていると全然わかんないですね、そういうとてもこういいシーンとかがたくさん出てくるんですけども、その中で一人ですね、韓国の 大学生がその民間交流に疑問を抱いてるっていう学生が出てくるんですよ、でつまりこの学生さんはですね、その政治レベルのことに興味があってね、で過去の歴史を見ないとか知らないとかごまかすとかですね、そういうことっていうのをですねちゃんと見ていかないと、そんなことに触れずに表面的な楽しいことだけやってたって意味がないっていうふうに思ってるんですよ、だからその交流のグループに入ってるんだけども、なんかこう乗れないんですよね、そういうところも描かれてるんですが、 そのなんか不満をですね、日本の大学生にぶつけたりするんですよね。そうするとね、日本人の学生ちょっとやっぱ戸惑ったりするんだけれども、しかしここちゃんとね、日本人の大学生を受け止めてですね、いや知らないことはたくさんあると、だけどそれを知ろうということは自分たちも考えてるんだということで、正直にこう話しながらですね、少しずつこう歩み寄っていくんですよね。だこの辺のところもね、非常にこう面白く見れたんですけども、日韓の交流が古代から実は非常に日本と韓国の間こう盛んだったわけですね。
そうですよね。
で奈良とかにはたくさん来てたわけですよ、
ま
あ、例えば百済、当時韓国の百済、それから新羅ですね、そういうところからいろんな人たちがこうやってきて、まあ、奈良の都にはこういろんな言葉が飛び交ってたとも言われてるわけですけども、その奈良にね、日韓の若者たちがホームステイで行くんですよね、
はい、
でそこでいろんな交流をしていくんだけども、この、まあ、こだわりのあった韓国の大学生はですね、帰りにはね、日本の歴史教科書を大阪の書店で購入するんですよ。それで帰ってからね、僕は日韓のことがどんな風に日本で伝えられてるのかね、教えられてるのかを勉強するんだって言って、でやっぱりこう民間交流の意味というのをだんだん分かっていくというね、その辺のことも描かれてましたね。だからこうなんていうかな、僕たちはその、まあ、あれは非常にこう美談のように伝えられて、でかわいそうだったねっていうことでね、全国からいろんな お金も集まったりしたわけですけども、
はい、
まあ、だんだんそのことの意味がこう忘れられていってるんですけども、実はね、あの事故からですね、いろんな交流が始まっていて、そしてこういうふうな、そのなんかこう大文字の言葉ばっかりですよね、新聞でいうとね、日本と韓国の間で、その従軍慰安婦の問題でぶつかってるとかですね、大使を召喚したとか、なんかこう全く先の見えないような話ばっかり出てくるわけですけども、そういうことじゃなくて、一人一人の人間のレベルで見たときは、そういうふうなことじゃないんですよね。もっと心開いていけたりするわけですね。そこのところをね、こう感じさせてくれるというか、教えてくれるような作品でしたね。
そうですか。やっぱりなんか、こういった映画などで、心をね、固くしている人が少しほぐれてくると、ね、やっぱりそれがまず一歩なのかなというふうにも思いますよ ね。今の分断されて、まあ、アメリカはそうですけれども、分断されたり、こう不寛容になったり、自分と違うものをね、阻害してしまうようなこう世界的な風潮の中にやっぱり日本もあると思うの で、
ね、
なんか今一度ちょっと立ち止まって、本当にそれでいいのか考えるべき時期なのかもしれないですね。
国と国というふうにこう、ね、10波人からげで見ちゃいがちですよね、人間が ね、
そうですね。
例えばどっかからそのテロリストが登場してきたとなると、もうその国全体がテロリストの国みたいに、まあ、トランプさんまさにそれ言ってるわけですよ ね。7カ国から、中東の7カ国から入れないとかですね、だけどそんなその国全体をですね、まとめて、見るなんてめちゃめちゃ乱暴な話で、いろんな人たちがいるし、多くの人たちはそうじゃないわけですよね。で一人一人のレベルのところにこう視線を合わせていくと、結局人間なのでね、もうやっぱりこう気持ちは伝わっていくんですよね、
はい、
でそこのところがどうしてもこう報道少なくなってくるので、大文字が飛び交うニュースの中でみんなが心を固くしていったりとか、まあ、差別偏見の感情が強まっていったりするわけですけど、
はい、
いやいや違うんだと、あの事故をもう一回思い出してほしい、あの事故の時にこの、まあ、日本人の青年もそうだったんですけど、韓国のそのスヒョンさんなんかはですね、もう関係ないんですよ、人の命がそこでね、失われるかもしれないっていうところへ飛び込んでいったというね、そのことにおそらくあの時の日本人は感動したんじゃないでしょうかね、
はい、
心が多分動かされたんだと思うんですよね。こういうことってやっぱり一対一の人間の関係の中で初めて見えてくることなので、はい、そのことをね、この映画とても教えてくれるなと思いましたね。だからタイミングは非常にこういう時期に出てくるのはね、
すご
いタイミングで作られたなと僕は思いました、ね、
なんか意味がきっとあるんでしょうね。
そうですね。
はい、わかりました。今日は映画、ドキュメンタリー映画架け橋ご紹介いただきました、はい、もしね、この長崎でも上映されたらいいなっていうふうに思いますね。
そうですね。これインターネットで検索するとですね、今いろんなマスコミでもだんだんこう取り上げられ始めてるので、まあ、ちょうど時代的にも意味があると思いますから、
はい、
何人か例えば10人ぐらい集まってですね、まあ、お金を出して自主上映という形はできると思いますので、私もこの監督さんたちと知り合いなもんですから、その辺のところはですね、もし何かあったら情報を教えたいと思います。
はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。今朝のコラム、金曜日は長崎出身ジャーナリスト作家の高瀬剛さんでした。